78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。今週は先日山梨大学甲府キャンパスで実際にキャンパスライフを送っている学生さんにインタビューをしてきた模様をお届けします。お話を伺ったのは教育学部幼少発達教育コース1年生の森谷恵里さんと医学部看護学科1年の竹持麻衣さんのお二人です。森谷恵里さん、そして竹持麻衣さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは森谷さんに伺っていきたいんですが、
はい、
ご出身は山梨なんですか？
いえ、愛知県出身です。
あ、愛知出身なんですね、はい、でこう山梨大学を選んだ理由は何かあったんでしょうかね？
ここでは、将来の夢を叶えるのにぴったりな学部があって、私は保育園の頃から今に至るまでいい先生たちにとても恵まれてきました、うん、特に保育園の先生には大変お世話になり、物心つく頃にはいつか先生のようになりたいと夢を見ていました、うん、加えて高校の先生や友達には、森谷って小学校の先生に向いてそうだよねとしょっちゅう言われていました。その結果、高校3年生の夏には保育園もしくは幼稚園と小学校どちらの先生にもなろうと心に決めました、うん、そこで大学を調べてみたところ見つかったのがこの山梨大学教育学部幼少発達教育コース。4年間で幼稚園教諭と小学校教諭2つの免許を取得するのに必要な内容を学ぶことができます、うん、つまり私の欲張りな夢を実現させるためにはこの山梨大学がぴったりだったというわけです。
そう、2つの免許を取得できるっていうのは大きなポイントですよね、
はい、
実際森谷さん今日初めてお会いしましたけど、すごくこう明るい雰囲気で、確かに先生になってくれたら楽しそうだなっていう雰囲気ですもん。実際こうね、通われていかがですか？
実際入学してみて半年が経ちますが、この大学に入ってよかったと思うことはたくさんあります、
はい、
学内の雰囲気、個性豊かな友達や先輩方、少人数ならではの授業形態、毎日がとても楽しいです、うん、特に幼少発達教育コースでは心理学や教育学に加えて幼児教育学を同時に学べることがとても魅力的でした。人間の障害発達、障害学習について4年間をかけてゆっくりと知ることができる山梨大学は、教師を目指す人にとってとてもいい環境だと言えます、
センター試験後の志望大学選択について体験談などもあればお願いできますか？
はい、私はセンター試験で少し失敗をしてしまい、思うような点数が取れず12月まで志望していた地元の大学を諦めました、うん、もちろん挑戦してみるのも大切だったと思います。ですが私は大学よりも将来の夢を重視していたので、教師という夢を叶えるために受かる可能性が高い山梨大学を受験しようと心に決めました。そして私はセンター後からこの山梨大学を第一志望に変え、二次試験までの1ヶ月間気持ちを切り替え諦めずに勉強しました。今になって思うのは、あの時の選択は間違っていなかったなということです。そう思えるのは、先ほど挙げた山梨大学の良さに加え、山梨という土地の住みやすさが私には合っているからだと思います。
じゃあ自分の中でそのきちんと切り替えることができたっていうのが今につながっているんですね。
はい、そうです、
最後に受験生の皆さんにアドバイスもお願いします。
はい、高校生の皆さんに伝えたいのは、どんな大学に行っても自分次第でいくらでも楽しめるということです、うん、もちろん行きたかった大学に行くことができればとても嬉しいことだと思います。ですがセンターで思うようにいかなかった人だとしても、最後まで自分を信じ成し遂げることができればきっと楽しい大学生活が待っています。大学生まであと少し、最後まで気を抜かず頑張ってください、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして医学部看護学科1年の竹持麻衣さんに、伺っていきます。竹持さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
竹持さんはご出身はどちらなんですか？
私は出身は山梨県で、生まれも育ちも山梨県になっています。小中高とずっと北杜市の学校に通っていました。
ということはもう生粋の山梨県人ですね。
です。
医学部っていうと勉強がとにかく大変ってよく先生からも伺うんですが、いかがですかね？
確かに毎週のようにリポートや課題があったり必修の授業が多かったりと忙しい中ですが、楽しく充実した日々を送っています。うん、部活動では医学部オーケストラに所属していて、高校の時に吹奏楽部で始めたクライネットを今も続けることができています。大学生はこれまでに比べて自分の時間がぐっと増えるので、その時間をいかにうまく使うかが大切であると考えています。うん、
竹持さんは山梨大学を選んだ理由はあったんでしょうか。
まず山梨県にある唯一の国立大学であるからです。私は家族との約束で当初から進学するなら県内の大学と決まっていました。国立ならより高いレベルの教育が受けられるのではないかと思い、山梨大学を志望しました。また小さい頃から助産師になりたいと思っていたので、選抜ではありますが助産師養成課程のあるところにも大変魅力を感じました。はい、最大で看護師、保健師、助産師の3つの資格を取れるところは山梨大学の特徴であり、将来の選択肢を広げてくれると思います。
3つの資格を取ることができるんですね。
はい、
大学に入学していかがですかね。良かったことなどはありますか。
これは医学部キャンパスの話になってしまうのですが、敷地内に付属病院があるところがいいと思っています。実習の一部もそこで行われますし、働いている方々を身近に感じることができます。また医学科生との交流も盛んで、部活動や学園祭を一緒に行っています。うん、看護学科だけだと1学年60人しかいませんが、多くの人と関わりを持つことができ日々刺激を受けています。看護に関する本格的な授業はまだ始まったばかりで、私自身もわからないことが多いのですが、基本グループ学習が多いので一人では気づけないことに気づいたり、お互いに相談して問題を解決していくことができたり、クラスメイトと協力しながら学習していくところがいいなと思っています。うん、あとは地方にある大学なので都会に比べて誘惑の少ないところもいいと思います。大学生として自由な時間を謳歌するのも大切ですが、勉強もしっかりやりたい人にとってとてもいい環境であると思います。
そうですね、自然豊かっていうのも、ね、またいいところですし、
ですね、
あと付属病院が敷地内にあるとやっぱりその現場を大学生の頃から見たり感じたりできるっていうのは、これはなかなかないことですもんね。
そうですね。うん、
センター試験後の2次に向けてのアドバイスはありますか。
センター試験が終わったこの時期、出願に向けて進路に迷っている人も少なくないと思います。うん、特に医学科、看護学科に関しては将来の職業がほぼ決まることになります。自分が本当に何をやりたいのかゆっくり考えてみてほしいと思います。はい、山梨大学の看護学科の二次試験は小論と面接です。私はセンター後から対策を始めたのですが、そこで自分の意見をまとめたり看護についての本を読んだりする中で自分の意思が固まっていくのを感じました。うん、不安が多い時期ですが、焦らずに自分の気持ちと向き合えば後悔のない選択ができるのではないかと思います。
では最後に医学部の受験を考えている受験生の皆さんにメッセージはお願いします。
医学部を目指している皆さん、ひとまずセンター試験お疲れ様でした。2月に入ると次第の入試も始まって、まだまだ気の抜けない時期ではありますが、体調管理には気をつけて万全の体制で入試に挑んでほしいと思います。自分のこれまでやってきた努力を信じて最後まで諦めることなく、あと少し頑張ってください。
素敵なメッセージも最後にありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は守屋さん、竹持さん、インタビューをお届けしました。ありがとうございました。すごくね、自分を見つめているなっていう印象があって、時間の使い方であったりとか、あとは自分自身をこう知るね、時間を作るようにしているって、私自身も聞きながら、そういう時間ちゃんと作らなきゃなって思ってしまいました。さあ、山梨大学について詳しくは梨大のホームページをご覧ください。そして今日オンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトップ画面にありますトピックスにリンクも貼っておきますので、チェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。